それではご質問をお受けしたいと思います。係の者がマイクを渡しますので、一問ずつでお願いできればと思います。前の。
すみません。モルガンサンレー証券宮地です。2点あります。1点ずつお願いします。まず1点目は、第一四半期のガイダンスに関してですね、コストもしくは営業利益の考え方というところを確認させてください。先ほどまあご説明いただきましたけれども、第一四半期のコストが増えるというご説明、確か1年前におっしゃってた説明とかなり似てるように思うんですね。であえて言うまでもないですけれども、昨年の第一クォーター52億の予想に対して着地が確か70億と非常に大きく上振れた実績があったかと思います。だそういった意味で、その例えば特性として、基礎の段階ではコストの出方が見えにくいんで、かなり保守的に作られる傾向がもしかしてあるんじゃないかなと思いまして、もしかしてそういったことがないのか、今期は本当にこれだけコストが増えるのか、この辺もう一度確認させてください。
我々としてはですね、予想出すときはもう全然もう意味がない、吸い出してもですね、もう皆さんに迷惑かけるだけの話ですので、今の段階で、まあ、予想通り計画しているですね、お金使うつもりでございますが、去年 の一つですねポイントとしてちょっと為替の影響もありました。で今年は、まあ、あんまりそんなに為替がぶれない前提で、あとはですね、今度環境次第ですね、まあ、岩ちゃんも言ったように我々どっちかというと、まあ、新規のビジネスに投資しておりますので、まあ、多少ですねそこはどんな環境になっているか、やっぱり今現在技術が足りないことではなくて、お客さんの方はですね、まあ、非常にその財布の紐がですねきつくて、まあ、欲しいですけどちょっと予算がない、お金がないとか、そのこともありますので、まあ、多少ですね読みにくい点があります。これは我々としては今の段階でもですね100% 確定できないんですけれども、まあ、今現在ですねちょっと予想通りいくんじゃないかなと思っております。
はい、わかりました。それではその延長で、2点目、通期の見通しということをお聞きしたいと思うんですけれども、為替の影響がちょっと見にくいんで、現地通貨ベースのイメージで結構なんですけど、昨年は年間で 3% 伸びましたというのに対して、今年じゃあ本当にざっくりとしたイメージでいいんですけども、それ以上に伸びる見通しが立ちうるのか、もしくはそうではないのかというところと、当然まあ先ほど来コストも増えるというご説明ありますけれども、これはその売上とパラレルぐらいに増えるのか、それともその先行投資の年であるので、売上よりもコストの方が少し増える、つまりマージンはちょっと低下するぐらいの年間イメージを持った方がいいのか、それとも、マージンは改善するというイメージを持っていったらいいのか、この辺のも本当に方向性で結構なんで、トップラインと利益率の考え方を年間で教えてください。
まあ、そうですね、我々次の要素を出してないんですけども、まあ、ノアンスでいくと、まあ、今年よりちょっともうちょっと頑張ってですね、まあ、3% ちょっと足りない、これ今も申し上げた通りでですね、もうちょっと頑張りたいと思っております。現地通貨でですね、でも利益の率の改善ですね、今年ちょっと見込めないことも考えております。やっぱり我々として新規のビジネスの拡大のためにいろんな投資が必要になる、ですから、まあ、売上のはちょっと去年よりいい線で、利益の率はですねもうキープしたいと思っております。
はい、ありがとうございます。
他にご質問ございますでしょうか。
Yeah, I think just like I say, because it'sThe new business, we really don't know how soon.
ビジネス、先ほど申し上げた通り新しいビジネスですので、どれくらいの規模なのか、どれくらいのタイミングなのかということがなかなか読みにくいわけです。ということで、この状況下においてはナンバーワンになるために最善を尽くしたい、一生に一度しかないチャンスであるというふうに考えていますので、そういった意味ではより積極的な投資を新しい市場に対しては開拓に関してはしていきたいと思っています。コストの削減というのは長期的にいろいろとできると思いますけれども、それだけでは会社のために良くないということで、もっとトップライン、売上の伸びのところにフォーカスとしてやっていくべきだと思っています。
一番後ろの、一番後ろの、
Thanks. Question for...
ありがとうございます。チェンさんに質問ですが、まあ、スタートアップの企業を社内で始められるという話をなさったので、まあ、Facebook を使っている人間にとっては非常にエキサイティングなお話なわけですけれども、質問としましては、クラウドコンピューティングのビジネスというのは 存のセキュリティのビジネスに対して追加的なものになるのか、それともカニバリは起きないんでしょうか。つまり新しい種類のセキュリティが生まれることによって、まあ、コストがたくさん開発にもかかると思うんですけども、カニバリは起きないんでしょうか。仮想化に関しましては新しいテクノロジーです。またプロテクションの新しい分野でもあります。まあ、これまではサーバーに対して、ファイアウォールの後ろ、つまりデータセンターの中にあるものに対してはプロテクションはかけられてこなかったわけです。ということで、ここの部分に関しては新しい市場であると、全く新しい市場であるということで追加的なものだと考えています。しかし一部ネットブックのようなものに関しては確かにリプレイスが起きるかもしれません。つまりネットブックを全員が使うようになれば、それ以外の製品のところにの置き換えになってしまうかもしれません。もう一つお願いします。きちんとお話を終わっていなかったのかもしれないんですけれども、最近デルタのパートナーシップを終えられたというふうに理解しておりました。で、半年ほど前にそれによってマーケティングのコストが下がって、今回は新しいパートナーシップを構築するということだと思いますけれども、そうするとまたマーケティングの費用が第一四半期第二四半期で上がってくるんでしょうか。
出る前、我々去年終わり、2008年の終わりまでですね、デルさんと一緒にやって、それでまた一回デルさん亡くなってまた出てきた、その場合は販管費にどのぐらい影響出るのか、おっしゃるようにですね、デルのやり方というのは変わらない、 SMB も同じです。でも我々わざとですね、個人向けの製品を目指さなくて、企業向け、これ中小企業向けですね、その水準に今回集中したいと思います。で、それは一つの要因としては、これは結構ね、価格の競争になるんですね。やっぱりマカフィさんですね、デルに対して非常にですね、アグレッシブなビディングやりまして、我々としてまあそこまでやるつもりがない。で、今度 SMB の場合は我々から見ると、まあ、納得できるビッドだったんですの で、そこは今のプレゼンテーションにも出たようにホステッドガードの製品導入したいんですね。これ我々から見るとホステッドガードのビジネスを浸透させるために一番いいチャンスじゃないかなと思っています。中小企業向けですね、それは我々として戦略的な投資でございます。で、当然のこと、これで販管費が増える見込みでございます。ですから今年ですね、利益率改善しないことの中に一つの要因はデルのパートナーシップもなります。
Thanks。
質問ございますでしょうか。
野村証券丸山です。2点お願いします。1点目がですね、再び Q1 のガイダンスと利益率についてなんですけども、第1クォーター10、12月期で営業費用が10億円以上増えるご計画になっていると思います。この要因が出るなが中心なのか、その他にもいろいろあるのかということを教えてください。また利益率はですね 24% なんですけれども、7% ポイントぐらい低下です。で、通期でも利益率の改善は見込めないということなんですけれども、それが維持の範囲なのか下がるということなのか確認させてください。
はい、まずですね、コストの面で一つ去年と違ってですね、去年我々1年間社員の給与は凍結したんですね。やっぱり2008年の後どうなるか分からない、だから1月去年の今頃になると相当ちょっとどうなっちゃうのか分からない、まあ、その環境でですね、まあ、かなり会社の中に、まあ、ここにも出ている数字のようにですね、かなりコスト徹底的に担当したんですね。一方ですね、社員に全く何も期待がないとかね、そんな環境を作ってしまうとやっぱりモチベーションにも影響が出ますので、今年多少ですね、そのベースアップのことも入っております。もう一つですね、デルだけではなくて、例えばさっき尾身川ですね、 VMware と一緒に共同のマーケティングやるとかですね、いくつの我々から今までやってなかったこともこれからやっていきたいんですので、まあ、その費用も入ってきます。まあ、新規のビジネスですね、いわゆるトレンド 2.0 と呼んでたビジネスの投資でございます。で、それでじゃあ利益率は25% 下がっちゃってこれからどうなるのか話で、まあ、売上が我々としては季節的に第一四半期に落ちてこれからまた回復してくる見込みで、そのまま4四半期ですね、この利益率推移すると思っておりません。で、私は利益率の改善というのは、まあ、全体的にじゃあ2009年に比較すると2010年の利益率上がるのかと言われると、ちょっとそれは今のところは目指しておりません。
2010年は前期と同水準と考えていいんですか。
まあ、そうですね、結局ですね、これは非常に難しい点と売上の伸び次第ですね。まあ、2-3% になるとですね、やっぱり会社の費用の自然増だけで全て取られてしまいますので、それで利益率改善というのはやっぱり費用を切ることですね。一方ですね、5-6% 以上の伸びになるとちょっとですね余裕が出てまいりますので、今のところじゃあどっち選びますか。今も申し上げましたように、じゃあコスト削減して利益率第一優先でいくのか、あるいは売上伸ばして、まあ、とりあえず利益率ですね、その後売上が達成すれば利益率改善する、達成できない場合はちょっと落ちてしまうかもしれない、あるいはどっちかとその方向性で考えております。
ありがとうございます。もう一点目なんですけども、その今期その前期のご実績の 3% よりも少し上の売上の伸びの中でエンタープライ、
はい、現地通貨 で、 ですね、は
い、エンタープライズとコンシューマーはどういうご前提でいらっしゃるか教えてください。
そうですね、ちょっとコンシューマーの方がもうちょっと期待しております。ヨーロッパの方とかですね、まあ、最終的に今回はエンタープライズもあるいは中小企業デルの方もね、うまく聞けばそれもちょっと期待しておりますけれども、まあ、コンシューマーのシェアはですね、北米とかヨーロッパの方は我々としてはまだまだ低いんですので、その辺に期待しています。
ありがとうございました。
あと、まあ、補足ですけれども、 Q4 から Q1 でコストが増える部分ですね、おっしゃられたように10億程度という数字になりますが、Q4 はですね、実質的に過去の、まあ、ボーナスの引き当てだったりとか、これ取り崩して通常人件費よりも少ない結果になっています。なのでこれが通常レベルに戻ることで、まあ4億程度ぐらいですね、通常レベルに戻るだけで増加します。なので実質的には5、6億ぐらいの実質的な増加という形になります。はい、他にご質問ございますでしょうか。知らないです。
統一証券の菊池です。3つございまして、1つ目はですね、まあ、しつこくて恐縮なんですけども、費用についてなんですが、デルへの支払いというのは第1クォーターだけなのか、まあ、各期に出るのかということについて教えてください。
は
い、
毎四半期出ます。これは2年間続きます。2年間 の、 パートナーシップですから。
わかりました。2点目なんですけども、欧州なんですが、欧州って、まあ、多分イギリスのマーケット、フランスのマーケット、ドイツのマーケット、それぞれ別々なんで、一つで議論、まあ、全部まとめて議論するのは難しいところあると思うんですけども、まあ、好調とおっしゃったり厳しいとおっしゃったりで、今回はガイダンスは、マイナスで入れてらっしゃって、でも先ほど三河さんのご説明は好調ということで、どういう状況なのかという、US は我々結構フォローできるんですけど、まあ、ヨーロッパなかなか分かりにくいので、各国ごとの状況とかできれば解説していただければ。あと御社の取り組みですね、なかなか現地でリサーチしても御社の名前ってコンシューマーマーケットでは聞こえてこないので、どんな状況なのか。
まあ、コンシューマーになるとですね、まあ、我々のプレゼン、私のプレゼントでほとんどゼロに近い数字ですから、コンシューマー市場に調査かけると思う見えないんですね。で、コンシューマーはこれからですね、全体的に今どうなっているというのは、イギリス、ドイツあたりは好調で、フランスとかスペインあたりはちょっと調子はそんなに良くない、そんな状況でございます。でこれは全て企業向けですね。でイギリスの場合はですね、本当はですね、数四半期前からビジネスは結構いい線で走ってるんですけれども、今度ポンドですね、我々ユーロだけじゃなくてポンド、さらにユーロに対しても下がっちゃって、でその為替の影響は見えないんですね。我々としては現地通貨で同じ為替とかユーロで換算してますから、ポンもしユーロに対して下落すると、まあ、売上減ってるだけに見えますので、ちょっとそういう意味で彼らかわいそうですね。まあ、イギリスの場合は前より状況は良くなっております。
わかりました。3点目なんですけど、まあ、US なんですが、まあ、先ほどエヴァさんの説明 でベストバイはちょっと、まあ、ピークよりは少し悪くなっていると。でウォルマートこれから頑張るということなんですけども、これの収益構造というかは、まあ、ベストバイとちょっと違う、御社にとって違うのか、何かアライアンスのためのコストを払っていたり、あるいはレベニューシェアだったりなんかするものがあるのかどうかということと、御社の業績の影響、ベストバイ は御社 そのアメリカのビジネスの拡大に非常に大きな貢献をしたと思いますけれども、ウォルマートのインパクトを今どのように見てらっしゃるのか教えてください。
ウォルマートですね、実は初めてこの提案出たときね、もう皆さんウォルマートにいらっしゃるかどうか分からないけど、私ちょっとウォルマートのイメージはですね、ソフトウェア誰がウォルマートで買ってると思ってですね、これ誰がこんな話してると思ったら、ウォルマート今ですね、ベストバイの次2番目のソフトウェア の販売店になってるんですね、アメリカで。だからウォルマート結構ですね、もう力持ってる会社ですよ、ソフトウェアの小売りの方ですね。ですから我々から見ると、ベストバイの次ウォルマートと思っております。で、確かにですね、ウォルマートの売り方というのはやっぱり結構値段で勝負しますので、ちょっとそういう意味で収益性はですね、まあ、あれとしてはまあもね、前よりちょっと落ちるかもしれない。でもベストバイの方もですね、ご存じかもしれないけど、ベストバイ自分のブランド付きのサービスが始まってですね、で我々そこに参加しております。でもやっぱりベストバイのサービスに参加するとまたですね、我々のポジション OEM みたいなポジションになってしまうから、収益前よりちょっと落ちますね。ですからベストバイの自社サービスに比較するとウォルマート決して悪くないんです。
ありがとうございました。
他にご質問ございますでしょうか。
Yeah, but Walmart, because of the...
しかしウォルマートはユーザーベースのためにベストバイの方がより技術的な支援をユーザーに対して提供しているわけですけれども、ウォルマートは完全にコンシューマーユーザーということで、マーケティングプールのためにもっとかけなければなりません。利益性からして大体同じぐらいです。しかし、支出するところが違うわけです。ウォルマートは広告とか、あるいはそのインストールをプールされるためにかけているわけです。しかしこれはブランド認知度を高める上にで有効なために良い投資だと思います。
立花証券ですけど、社長さんのお話ですと、成長が 4本柱あって、これからかなり成長するように見れるんですけども、まあ、いろんな質問が出て、利益の予想やなんかは出さないんですけども、2年ぐらい前 の営業利益は350億円ぐらいですね、今の景気の状況が続いても達成できるのかどうか教えていただけますでしょうか。
これは今年の話ですか。
いやいや、今年じゃなくて
これからですか。
4本の柱があるわけですけど、
はい、はい、あと、まあ、時期的にですね、まあ、はい、岩ちゃんの彼女のプレゼンに出たようにですね、我々として本当にクラウドに対して、まあ、今年花開くのか来年になるのか、時期的にですね、ちょっと今現在つかみにできないことがありますけれども、でも会社としてはこれから350億円の経常利益ですね、出せるか出せないのかの話だと、もちろん我々としては自信を持って出すつもりです。ちょっと時期的にですね、ちょっとそこは仮面できないですね。
I think it's the CFO and
CFO あるいはアナリストが非常に、懐疑的にこれらの予想について見なければならないと思いますけれども、 CEO はいろいろなチャンスというものを示し、そして正しくかけていくことが重要ですが、我々はちゃんと正しいところに、かけていると思います。そしてクラウドセキュリティよりもいいかけるところはないと我々は判断しています。
他にご質問ございますでしょうか。よろしいでしょうか。はい、それではちょっとお手元の方にですね、アンケートの方をご用意していると思うんですけれども、今後のより良い運営につなげていきたいと思いますので、ぜひご協力いただければと思います。それでは本日はいろいろとご多忙のところご出席賜りまして誠にありがとうございました。